座りください。本日はお招きくださいましてありがとうございます。浜松教会の牧師であります三輪誠と申します。浜松の地で牧師を今しておりますけれども、私の出身は隣の岐阜県関市ですし、またちょうど10年前にこの教会で結婚式をさせていただいた身でもあります。その時はまだ社会人をしておりまして、まさか自分がここのに立ってですね、お話をする日が来るとは思っていませんでした。神様の不思議な導きというものを思わずにはいられません。そしてこの不思議な導きの中で、本日はこの青年伝道月間ということでですね、お招きをいただいています。青年という名前が集会の名前についていますのでね、特に若い方々を意識をして今お話をさせていただきます。ただここにはですね、もう青年をご卒業された方もいっぱいいらっしゃいますけれども、ぜひとも皆さんの青年の気持ちになってですね、若い気持ちを持ってですね、ひととき聖書の御言葉に共に聞いてまいりましょう。青年、若い方々に向けて話すにあたりまして、やはりこのコロナ禍ということを避けては通れないでありましょう。もう2年以上もですね、この状況が続いているわけです。そしてこのコロナ禍で影響を受け、多くの我慢を強いられてきたのがですね、やはり若い方々なんだろうというふうに私は思うのです。ずっと楽しみにしてきたイベントがですね、コロナになって中止になってしまったということは本当に多くあったわけですね。学校で部活をしている子どもたちを見ますとですね、一生懸命練習をして試合に向けて頑張ってきたのにですね、その試合がやっぱり中止になってしまうということもありました。そこには多くの痛みがあるわけです。しかもですね、多くの場合こういったイベントや大会の中止を決めるのはですね、若い方々ではないんですよね。先生であったり、あるいは政治家であったり、そういったある力を持った方々が決めたことにですね、従わなきゃいけない。そして自分はそれを変える力を持っていない。こういった方々の感じているところの一つがですね、一つの無力感というものがあるんだろうというふうに思うんです。無力感、そして今日取り上げたい虚しさというものがそこにはあるわけです。自分には何の力もない。それに従うしかない。そして社会を変える力を自分は持っていない。無力だ、虚しい、そういう思いの中で少なからずこのコロナ禍という時を過ごしている方が多いんではないかと思います。もちろんそれは青年型だけではなくて、あらゆる人々がそのような思いの中で過ごしているんだろうと思うんです。この虚しさ、これは聖書でも繰り返し取り上げられている言葉です。その中の一つを今日は読んでいただきました。今日は詩編というところから読んでいただきましたので、このところは詩であります。そしてこの詩には人のなすさまざまな努力、労苦というものが挙げられています。家を建てること、町を守ること、あるいは朝から晩までですね、悪せく働くこと、そういったことが挙げられています。人は生きるためにさまざまな努力をいたします。必ずしもこの詩で挙げられていることだけではありません。勉強にしてもそうでありましょう。あるいは先ほど言いましたように部活で頑張る、練習を頑張るということもそうでしょう。絵が好きな方であれば、絵の技術を磨くためにですね、一生懸命練習してたくさんの絵を描くんだと思うんです。 ちなみに私はですね、このコロナ禍の中で家庭菜園というものを始めました。今は便利な世の中でして、YouTube を見るとですね、栽培のコツっていうのが全部載ってるんですよね。でそれを見ながら必要なものを買ってきてですね、苗を植えて、で頻繁に水をやりをしています。まあ、努力というほどでもないかもしれませんけれども、しかしそれも一つの、まあ、ロークというか努力というふうに、言えるのかもしれません。そしてこういう努力をしていればいつかは芽が出て報われるんだというのが世の中一般的に言われていることでありましょう。努力は報われる、努力は報われるんだという、そう言われる中で私たちは今生きているわけです。しかし聖書はですね、努力は必ず報われるとは言わないんです。言葉は悪いかもしれませんけれども、無駄な努力があるんだ、虚しい努力があるんだ、そういうわけなんですよね。でもある意味これが私たちの生きる現実ではないでしょうか。報われない努力もあるんです。どんなに努力をしたって結果が出ないということはもうたくさんあるのです。どれほど勉強しようとも必ず希望する学校に入れるわけではありません。合格は得られなかった方々が努力をしていなかったか、決してそんなことはないわけなんです。努力をしたってそれが実を結ばないことがあるわけですね。しかも自分の手ではどうしようもないことですね。この一生懸命努力して積み上げてきたことが無駄になってしまうということもあるわけなんです。でむしろこのコロナ禍の中ではそんなことだらけですね。一生懸命努力してきた、練習してきたことがしかしコロナで全部なしになってしまった。働いている方であれば売り上げを上げるためにですね、一生懸命準備してきたことが、もう社会が一変してしまって、もう全部そんなことは無駄になってしまった、まあ、世の中そんなことだらけであります。努力して積み上げたものが大きければ大きいほど、そして結果が出ないときにですね、やはり虚しさというものを私たちは感じるわけです。宝くじで外れてもですね、私たちは虚しさ感じないわけなんですよね。そこで積み上げたのは300円ぽっちなもんですから。しかし努力をかけてして、時間をかけて労力をかけて積み上げてきたものこそですね、無駄になったときと実を結ばなかった時の虚しさというものは大きいのです。そして聖書の語るこの今日の御言葉で語られている虚しさもまたそういう性質を持っています。まず家を建てることが挙げられています。まあ、現代において自分で家を建てる人はおそらくは少ないでありましょう。ただ家を建てるにはたくさんのお金が必要なのです。それを稼ぐために多くの人々が大変な努力をしているわけです。しかしこうして払った莫大な努力も主なる神ご自身が立ててくださるのでなければ、それは虚しい努力だというふうに聖書は語ります。町の安全を守ることもそうです。あるいは朝早くから夜遅くまで働き詰め、長時間労働と今言いますけどね、この長時間働くということもそうです。それはいずれも大変な努力なのです。しかし主ご自身がそれを成してくださらないのであれば虚しいんだ、聖書は語るのです。でここで確認しておきたいことがあります。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家が建たないわけではないんです。主が守ってくださらなければ町が守れないわけでもないんです。必ずしもそうとは限りません。 はい、時に努力が報われるということもあるわけです。努力によって成果を得られるということもあるのです。主なる神を信じていない方で世での成功を手に入れた人というのはこれはもう5万と言いますね。しかしたとえ努力を重ねて、そして運よく成功者になれたとしても、しかしそれが虚しく消えてなくなる時が来るのです。まあ、例えばそれまで努力に努力を重ねて積み上げてきたものが、まあ、思いがけない出来事によって崩れ去るということがあります。まあ、ニュースを見ておりましてもですね、それまで非常に有名人だった、お金をたくさん持っていた方がある時突然逮捕される、その地位を失ってしまうということはよく起こるのです。どれだけ人から称賛されていたとしてもですね、まあ、今の時代 SNS で炎上してしまったらもう終わりですね。あっという間に人々の称賛が罵声に変わるということは起こりうるのです。成功すればするほど、持っているものが多ければ多いほど、失う時のダメージは大きいのです。だからこそ成功をした人々はそれを守るためにも努力をしなければなりません。しかしそのような努力をしたとしても、 SNS での炎上を避けられたとしても、人は最後には老いる、そして死ぬんです。どれほど努力と成功を重ねたとしても、やはり永遠にそれを維持することはできません。いつかは自らの手からこぼれ落ちていきます。もしかしたら私たちはそのことを普段の生活する中では考えないかもしれません。テレビやネットを見ておりましても、そこでは成功者あるいは結果を残した人々がですね、華々しく紹介されています。まあ、そのような方々はもうあたかもですね、虚しさとは無縁であるかのような、そんな紹介をされているわけです。しかしそのような方々もいつかは過ぎ去っていくのです。そしてそれは私たちがなすあらゆる努力、あらゆる成果にも当てはまります。どれほど努力をしようとも、その結果どれほど大きな成果に恵まれようとも、いつかはそれは私の手からはこぼれ落ちていくのです。まあ、そう考えますと、私たちの存在、私自身の存在というのはやはり大変虚しい、そう言わざるを得ません。あんまり人にしたことがない話なんですけれども、私自身ですね、若い頃にいじめにあった経験があります。小中学生の頃なんですけれども、まあ毎日いろんな人からですね、罵声を浴びせられるということを、そういう経験をいたしました。でそういう言葉を言われ続けるとですね、なんだか自分が本当に価値のない人間であるかのように思えてくるんですね。自分は生きていても意味がない、自分の存在など無駄なんだ。しかしそう思うのはかつての私だけではおそらくないでありましょう。今でも若い方々の口から時折このような言葉が出てくることがあります。まあ、この通りの言葉でなくてもですね、まあ、死にたいとかそういう言葉っていうのは世の中にあふれているわけですよね。そしてこのような言葉はある意味でですね、人生の本質をついているように思います。まあ、多くの場合成長して大人になっていきますと、こういう言葉は口にしなくなるんですけれど、しかし決して人生が虚しくなくなるわけではないわけです。それから目を背けている、背けることはできるようになりますけど、しかし最後には死ぬ、そういうことは変えられないわけです。で、多くの人々が目を背けているこの虚しさをですね、 聖書は真正面から取り上げられるのです。いや虚しいんだと。しかし聖書の言葉は虚しさを示すだけでは終わりません。2節の終わりにはこのようにあります。主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。この言葉を中心にして虚しさを超えた向こう側の姿がこの詩には示されています。それは自らの努力を人生の土台とし、そこで得られる成果に安心や安らぎを得ようとする、そういう生き方ではありません。主なる神を土台とし、そしてこの方のもとに眠り行こう、この方のもとに行こう、そういう生き方です。通常宗教といいますと、ある神のもとに一生懸命仕えるとか一生懸命頑張るということが第一の印象で立てられがちなんですけれども、しかしここでは違うんです。主なる神のもとに行こう、そういう生き方がここでは示されているのです。一節を見ますと、主ご自身が立ててくださるのでなければ、あるいは主ご自身が守ってくださるのでなければという言葉があります。一見すると否定的な印象を受けるかもしれません。けれどもその裏にあるのは、主ご自身がなしてくださることは虚しくないということなんです。それはなぜかといえば、主なる神が虚しいお方ではないからなのです。そしてその証明が主イエスキリストの十字架と復活の御業です。ここにですね、キリスト教が信じていることの中心があるわけですね。主イエスキリストの十字架と復活ということを私たちはこのキリスト教会では信じているわけです。で、一体それがどういう意味があるんですかと聞かれることがあります。いろんな意味があるわけですけれども、ここで強調したいのは、神が死を超えたお方である、キリストが死を超えたお方であるということです。このお方は死を超えた永遠なるお方、この死を超えた方のもとに行こい、この方と共に生きる、ここに虚しさを超えて生きる秘訣というものがあるのです。ではこのような主と共に生きる姿、虚しさを超えた生き方というのは具体的には一体どういうものなのでしょうか。それが後半の3節から5節に示されていきます。まずここではですね、若くして子供が与えられることが挙げられています。で、今日もお子さん連れてここに来てくださっている方がいらっしゃいますね。でもこの時代というのは、この聖書の書かれた時代というのはですね、今以上にですね、子供が生まれるということに大きな意味がありました。若くして子供が与えられるというのは、これは一つの成功者の証でもあったのです。また5節を見ますと、町の門で敵と論争をすることが記されています。町の門というのは、この町の主だった人たちが集まって物事を決める場所でありました。今で言うならば裁判所のようなものです。ですから、たとえ敵がですね、自分を訴えて、すなわち私の生き方にイチャモンをつけてですね、そんなんじゃダメだというふうに言ってきたとしてもですね、それで私の生き方が揺らぐことは決してないんだ、これもまた成功者の姿の一つでありましょう。実は3から5節に示されているのは、世の中的に見ても成功している人々の姿なのです。主と共に生きればもはや努力や成功など不要なのではないのです。愛も変わらず努力は大切で、そこで得た成功とは尊いのです。だからこそ特に若い方々には、やはり努力は重ねていただきたいのです。成功も求めていただきたいのです。ただその上で大切なことがあるのです。そこで得たものをどう理解するか。3節をよく見ますと、 まさにこのような成功が主からいただいた修行だ、あるいは主から与えられた報いだというふうに記されています。ここがポイントなんですね。仮にもし自らの得た成果を自らの努力や能力のみによって獲得したんだというふうに理解するならばどうでしょうか。まあ、今世の中は自己責任社会というふうに言われています。結果が出せない人はっていうことはその人の責任だ、これ裏を返せばですね、で結果を出した人はその人の力によって能力によって頑張りによってその成果を得たんだ、それだけによって得たんだというそういう理解であります。それが自己責任社会ということです。ですからそれも一つの自分の能力や努力や能力のみによって成功を得たんだという考え方の一つでありましょう。しかしそのような成功はいずれ自分の手からこぼれ落ちていくのです。これは先ほど語った通りです。虚しく、いずれは虚しく無に帰すことになります。しかしもしです、ね、自らが得たあらゆる成果が神からいただいたものなんだ、神の恵みなんだというふうに理解するならばどうでしょうか。あるいは努力をするときにもそれを神に従う神の御業として自分はこの努力をしたんだ、そう理解するならばどうでしょうか。もはやその努力や成功というものが無駄になる、全く無に帰すということはもはやありえないのです。神はキリストの十字架において死を打ち破られた永遠なるお方だからです。ですからたとえ私自身が衰えようとも、ある時死を迎えようとも、この私を通してなされた神の御業は永遠に残るのです。用いられるのです。時に自らの努力が実を結ばないように見える時もあるでしょう。この選択は失敗だったと、そう思う時もあるでしょう。そしてあたかも積み上げた努力がもう無に帰してしまったと、そう思えるような結果に至ることもあるでしょう。それでも主と共に生きるならばそれが決して虚しく終わることはないのです。それが主なる神の御業として用いられるからです。そしてそれが私の生きた証、私の生きる価値として永遠に残るのです。自らの力に頼って生きるのではなく、復活のキリストと共に生きるとき、もはや私は決して無力で虚しい存在ではないのです。虚しさを超えた価値ある生き方がそこにはあるのです。主イエスキリストと共に生きるこの価値ある歩みを、ぜひとも今日から共に始めていただきたい。そのように願っています。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神よ、あなたの皆を褒めたたえます。このコロナ禍の中で、また社会の大きなうねりの中で、私たちは自らの無力さを感じています。どれほどの努力を重ね成功を積み上げようとも、私たち自身は虚しい存在です。しかし主よ、私たちが十字架のと復活のキリストと共に生きるとき、あなたは私たちを価値ある存在として用いてくださいます。どうか主よ、虚しさを超えてあなたと共に生きる生き方を私たちにもなさせてください。私たちを通して永遠なるあなたの御業をこの地に実現してください。この祈りと願いと我らの救い主主イエスキリストの御名によってお下げいたします。アメン。